九州周休男児。
あの日を超えてゆけ、もっと超えてゆけ、何度も超えてゆけ、君が呼ぶ声がする、超えてゆけ、もっと超えてゆけ、昨日を超えてゆけ、高く飛ぶように。
九州周休男児1号、サッカー大好きユッキーです。
九州周休男児2号、日本大好きシュウジです。そして今日は
九州周休男児3号、アビスパ大好きアッキーです。
大好き
大好き
大好き、
言えなかったな。
なんと番組スタート1周年
おめでとうございます。
もう13回目です。
お
これを記念いたしまして、
はい、
番組はもう3人体制
3人体制で
ありがとうございます、ね、はい、から
今日は準レギュラーのね、長木さんも登場ですよ。ところで、
はいはい、
ユッキー先生の母校東福岡がなんと、
はい、
高校サッカーでベスト4に進出しております。めでたいこと続きやね。
久しぶりの国立ですもんね。
うん、
まあ、いわゆる夢の場所に立てるってことですよ。
いいですね。
これ何が強いと
守備
らしいね。なんかね、赤い壁ってやつ。
県予選から1点も取られてないですもん
ね。
今まで
完封、
完封、全部完封。
そ、前のほら優勝した時あったじゃないですか、
はいはい、
あの時とやっぱチームが少し違う感じですよね。
そうですね、まあ、でもやってることはほぼ一緒みたいなことは言って、監督が変わったんですけど、
うん、まあ、そうだね、だいぶ前
のことは一緒ですよとか言ってるんですけど、
これはあれじゃないですか、 OB としては当然国立に応援に行くんでしょうね。
行きたいですけどね。行きたいですけどね。
ゆき先生やっぱ忙しい。
予定がつけば、
う
ん、ね、これあきちゃんも本当はね行きたいよね。
行きたいですよ、やっぱ。でもなんかあの高校生と年齢が日に日に離れていくという現実をまだ受け止められない年齢なんですよ。わかります。
そう微妙な年頃よね。
はい、
もう俺たちそんなこと関係ない、
全然関係ないです
もん。若いっていう、ぼちぼち
孫世代、若い良さが素敵ですよね。
うん、確かにね。よし、ちょっとまあ優勝できるかどうか、ね、うん、楽しみに待っていきたいと思います。
はい、
それでは今夜もキックオフです。
九州周休男児、この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院の提供でお送りします。
ユッキーの九州周休男児。
サッカーオタクユッキーがサッカー愛を語るコーナーですが、今日はゲストの登場です。アビスパ福岡公式アンバサダー HKT48 の豊永さんです。
よろしくお願いします。
はい、ね、なんとね、ユッキー先生、はい、アクちゃんのおかげでね、今日は事前にメッセージをいただいておりました。
いや、違う、おかげとかじゃなくて、これは告知不足ですよ、日々の。
ごめんなさい、すいません、
ダメ出しされて
る。なんか新年早々叱られたよ。はい、まずは大野城市のですね、
はい、
ひろくんさんという方、36歳の男性ですね、うん、まあ、この方ね、まあ、まあ、前もねちょっといただいたりしてた方ですね、はい、メイン MC のユッキー先生って、必ずなんか先生にはメインがついてて、
シュ
ージさんはシュージさんだけど、準レギュラーのあきちゃん、
はい、
ね、スタッフの皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、今年も毎月第2日曜日の深夜はですね、国内外のサッカートークで少しでもブルーなサンデーナイトを取っ払って月曜日からのポジティブな1週間につなげられたらと思っています。よろしくお願いします。ねえ、もう本当番組の趣旨が分かってらっしゃる。さあ、今シーズンのアビスパは、いや、今シーズンじゃない、ごめんなさい、昨シーズンですね、うん、J1 で12位でフィニッシュとなりましたが、うん、まあ、アキちゃんから見てですよ、
はい、
まあ、昨シーズンのね、アビスパの試合の振り返りとかね、うん、5年間指揮を取ってチームの再建に大きく貢献した長谷部監督への思いとか、
うん、
まあ、あるでしょうと、
はい、
まあ、そういうのも聞かせてほしいと、でまた新たな監督も来られたの で、
う
ん、一体どんなふうにこう新戦力がね変わっていくのか、まあ、みたいなことをですね、 まあ、聞きたいと、うん、まあ、かいつまんで言えばそういうこと
か、かいつまむんだ、
はい、そうそう、書いてある、
かいつまむことある、
かいつ、そう、かいつまむ、メッセージは私はかいつまんで進めていくんですけど、
びっくりしちゃった今、
それでですね、
そんなしゃべり口調でのメッセージ珍しいなと思って、いや
本当ですね、いやそれで、まあ、要は、まあ、監督のこととかもまあ書いてらっしゃるので、うんうんうん、まあまあね、まあ、秋ちゃんもね、その長谷部監督にね、大変お世話に、ね、なりましたけど、うん、私思うにですね、長谷部さんはまあ大変だ、まあ、そのね、あのアビスパお世話になりましたけど、はい、ちゃっかり来期というか今期からあのフロンターレ川崎の監督におなりになるんですよ。
しかも最後の試合、うん、川崎でしたからね。
ねえ、
あれ多分決まってたんですよ絶対、
うん、
ちょっとさ、いやちゃっかりしてんなと思ってさ、
い
や言ってやってっていうね、
ていうかね、
あの、あのプロ野球、私の好きな、はい、プロ野球界ではちょっと常識的に考えにくいんですよ。
100%ないですよね、
うん、特にまあ同じリーグとかだったらまずありえないし、
うんうん、そうなんだ、
うん、でも一回ねこうゲアするというか、うんうん、矢に下って離れて、はい、次のシーズンからとかはまああるけど、うん、いやこんなこと あるんですね、結構サッカー界って。
結構サッカーってありますよね。
結構っていうかなんかもう、うん、それが普通というか、
うん、
野球を基準に何でも考えないでくださいサッカーの番組なんだから
俺の人生は野球なんだよ野球が、
いや確かに違いがね分かりやすいですよね、
確かに
そんなとこも違う、
全然違う、その監督人事に関しては、
うん、ねえ、うん、まあそういう結構行き来があるってことですね。
そうですね、
いや、まあ、まあどうですかね、でもその、まあ、指導体制変わるということで、うん、ユッキー的にはどう見てます？
いや、メンバーがだいぶ変わりましたからね。
そうなんですよ、
メンバーっていうのはその選手が、
そうです、うん、選手、
え、ごめんなさい、この後触れようと思ってますけど、はい、まあかなり確かに、まあ何ですか、相当出ていって、
入れ替えが今年すごくて、
1,2,3,4,5,6,7,8,9 人出ていって、うん、多分11人入ってきたんでね、
うん、
あ、まあまあ夏ぐらいでね、こう昇格したとかも入れちゃうと、
うん、
それってやっぱり珍しい、
珍しいよ。
アビスパに関して言ったらすげえ今年入れ替え多いなっていうイメージ、
それこそその長谷部監督体制の時にそんなに動かなかったっていうのも大きいと思いますけど、うん、
なるほどね、
まあ、体制自体が変わらなかったんでね、
そうだね、監督が変わらないとやっぱ変わらないし、うんうん、監督変わったことで選手も変わったんだ、
うん、
いや実はこんなメッセージもいただいていましてね、ラジオネーム黄色いゾウさんという方でね、この方順番がね、あきちゃん、しゅうじさん、ゆっきーさん、明けましておめでとうございます。
やっぱ一応ゲストなんで。
ね、アンド九州CQ男女放送1周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、素晴らしい。昨年12月はね、アビスパ福岡の移籍のニュースがたくさんありましたね。
うん、
ね、このメールを書いている1月4日も、坂田選手ですか、
うん、
の移籍のニュースがありました。
はいはい、
ね、でそこで他のクラブのに移籍するですね、選手のまあまあ思い出であるとか、
うん、
まあ、新たに移籍してきた選手の情報などあれば教えてください、よろしくお願いいたしますと、う
ん、はい、
まあ、これかいつままずに今読みましょうかしましたけども
ちょうどいい尺か
な、ちょうどいい尺でしたね、まあ、私実はまあこういう番組をねやっぱり担当するにあたりましてですね、うん、まあ、ちゃんとこう少しはこうお勉強しようということでですね、うんうん、まあ今年出ていく選手のですね資料、うん、新しく入ってくる選手の資料を揃えましたわけです。
おすごい、
ね、
大変だったでしょこれこれあのそのままホームページというかあのネットからこう、ね、はいはい、印刷しようと思ったらできなくて、一回こう写メみたいなの撮って
シャメ
そうそう写メじゃないあのなん
ですか
スクリーンショットしてじゃないですそれはいいんですけど、はい、あのそういうことなんでね、で、まあ、出ていく選手っていうか出ていっちゃったっていうかね、うん、まあ、いなくなっちゃった選手でいくと、まあ、私が分かる選手がいて、
うん、
前選手と宮選手
なんですよ、ね、うん、でしょうね
でしょうねなんだ
そう、
ね、
なんでかっていうと最初に覚えたアビスパの選手の名前が、うん一文字ずつで分かりやすいこの前さんと宮さんだった、
まあ、確かに覚えやすいですよ ね、
ね
ルヴァンで点取ったねちょうど2人で、
うん、そうそうそうそう、その頃からね
そう
こういう番組を始めたんで、うん、ちょっと残念ですね前さんも宮さん、うん、これはあれですかやっぱ長谷部さんチルドレみたいな、
うん、前選手は特にそのイメージが強いですよね、
うんうん、前選手はまあ町田に行っちゃうからね、
うん、
宮選手は名古屋、そしてあのほらファン感謝デーでちょっとモテない君になっちゃった亀川さん、
はい
もうちょっといなくなっちゃうし、そして一番ショックなのがイケメン佐藤亮が、
うん、
うん、
そうなんですよ、
もう少し長くいると思ってましたね、私も、
ね、僕も
このユッキーさんの後輩でしょ。
そうです。
どうなんかゲストで呼ぼうかとか話した
の。そう、ゲストで呼ぼうか呼ぶねって言ってたんですけど、
呼ぶねっつったからじゃないの。
いいげよって、
九州中京男子呼ばれたよみたいな、
岩田から呼ぼう。
なんかちょっと残念ですね。
残念ですね、本当。
だからイケメンが一人抜けたっていうことが大きいですよ、ね、こう人気的に言うと。 そして入ってくる選手、
うん、
これはね、私はね、あの知らない人たちばかりです。
まあここから覚えていきますからね。
じゃあちょっとアッキーから、アッキーから、アキちゃんから、
はい、
まあ、来られる選手の中でこの人とこの人はみたいな。
いやでも結構熱いのは、うん、上島七は結構熱かったですね、あの言われた時、うん、
上島七って
わからない。
上島七選手じゃないですからね。
違います。2人、上島選手、七選手は結構、わ
アビスパファン的にはね、
うん、戻ってきたんですね。
お、うん、知ってる。
いやこれも
さっき言いました。
あのね、うん、打ち合わせのこと一時
カンニングしてる。
いやだってそれはちょっとカンニングに当たる
ので。なんか僕ずっと叱られてませんか。あのアキさんそういうキャラクターでしたか。ただこれね、私がホッとしてるのは、うん、佐藤亮が抜けた後のイケメンですよ、うん、この上島さんは。
はいはいはいはい、
ね、で七さんだもん、まあ、七さんって言いながらロン毛で、七さんって言いながら七さんわけじゃなくてロン毛なんですよね。
考えたこともなかったな。
本当にこの二人ちょっと僕も注目しておきたいなと思うのと、うんうん、あとザヘリーがほら、
そう
完全移籍になって、
いやこれも結構熱かったですね。しし、
やっぱもう帰れないのかな。
うん、
まあそっちには帰れないかもしれないけど、うん、どっかに取られると思う。そう、うん、
ああそれもね、
うん、
ここ大きいよね、うん、また70メートルぐらいのね、
そう
ゴール決めてほしいよね。
見たいです ね、
うん、ね。あとはどうですか、池田ジュラト君も、まあ、完全移籍なんですよね、うん、
そっか、完全移籍含めての11人ってことですね、
うん、まあそうですね、
うん、
そうそうそう、まあなんかそういうことで、まあ、注目はじゃあその特にまあ帰ってくるお二人っていうことかな。いや
なんかまた見られるのがシンプルに嬉しいっていうところもありますし、でもやっぱりこうガラッと変わってはいるので、うん、今のアビスパでどういう風にプレーしていくんだろうっていう興味もありますし、
うん、
っていう感じですかね。あとやっぱベイン・カリファ選手が割と回復して中盤出てたので、
うんうん、出て
ましたね、やっぱザヘディ・ベイン・カリファの2人が並ぶシーンが今シーズンいっぱい見れると嬉しいなっていう、楽しみだなって思います。
早くそういう話にこうそうよねってすぐ同意できるように今シーズンは勉強したいと思います。
言いましたね。
はい、それでは以上ユッキーの九州週休談義でございました。
秀司の日本直言談義、
日本大好きな修司が愛のある提言をするコーナーですが、今回はですね、豊永亜希さんも主演したことがあるという北九州映画実行委員会第3回作品あなたが眠りにつく前に福岡イベント上映会の話をしたいと思います。
はい、
よ、
はい、この北九州映画実行委員会とはですね、うんうん、まあ、地元を舞台にした映画を地元の方々の力で制作しようというプロジェクトでですね、1回目から実は HKT48 の方々が主演をしています。
お世話になっております。
そしてこの秋さんはなんと第1回目、第1回作品巡り合わせの法則というね、映画の主演ですよ。
さすが
主演女優。まあそういうことになりますね。
うん、そうそうそう、ま
あ、パイオニアという形
で。そうそう、パイオニア。もっと言って。
めっそうもないです。
なんか思い出ありますか？
いやー、あの時は本当にコロナ真っ只中でどういう風に対策しながら撮るかみたいなのが、もう本当にそのことに関しては結構パイオニア感本当にありましたよね。対策、
それだけでもニュースに取り上げられるぐらいでした、
うんうんうん、っていう環境もすごく特殊でしたし、映画自体もそんな出たこととかほとんどないので、私は同期の穏やかっていうことを、
うん、
もうダブル主演みたいな形でやってたんですけど、
穏
やかです、すいません、穏やかちゃん、
まあ、穏やかな感じの子ですよ、
まあ、そんな、はい、確かにそういうキャッチフレーズにしようとしてた過去もあるんですけど、でその穏やかっていうことを2人で夜ホテルの部屋で一生懸命セリフ合わせして、撮影早く終わった日はスケさんうどん食べ行ってみたいなのは結構思い出深いですし、 普段自分たちじゃあまり行かない、その地元だからこそ行かない北九州のいろんな場所にロケ行けたりしたのもすごく印象深いというか、いまだにファンの方にも大切にしてもらってるし、自分の中でも大切な作品になってますね。
ねえ、まあ、北九州出身の、ね、映画監督の岩松茂さんという方が撮られたんですけどね、うん、まあ、姉妹の愛情の話でね、結構泣けるんですよ最後、
うん
うん、まあ、いい演技するのよあきちゃんが。
まあまあまあまあ。
やっぱり演じることは好きなんじゃないですか。
好きですね、本当にシンプルに、ね、うん、演技をすることが好きだったので、うん、なんか学ばせていただける大きな機会だったなっていうのは思います、ね、
ちょっとあの一時ね配信でも見れるようにしてたんですけど、うんうん、ちょっと期限が来たので一旦あの見れなくなってますから、まあ、またね、あの、うん、見られるようにしたいなというふうに思ってますが、それのこう第2回作品にまた別の作品があって、うん、でこの第3回を昨年撮ったんですよ、
はい、
でそれがあなたが眠りにつく前にっていう作品なんですけども、うん、実はそのまあ、イベント上映会というのも、
うん、
だから上映だけじゃないんですよね、あきちゃんね。
そうですね、うん、なんかいろんなあの監督とのトークイベントとかで裏、私たちも知らなかったような裏話を聞けたりとか、あの皆さんとあの撮影する機会があったりとか、
うん、そうですね、
いろんなコーナーしましたけど、
うん、
浅草でやったことがあるんですけど、ね、その時はみんなであの着物着ようみたいな、浴衣着ていこうみたいな言ったりしたり、なんか面白かったですね、やっぱ裏話が聞けるのが一番面白かったなと思います、ね、だからそ
う、もうファンの方と一緒に盛り上がりたいんでね、私が何が言いたいかというと、うん、来ていただきたいんですよまだ間に合うんですよ、
いきなりデシベルが、
デシベルが
上がったね、イベント上映会がまだ
そういうことです。
そうみたいですね。
九州映画実行委員会第3回作品、うん、あなたが眠りにつく前に福岡イベント上映会、うん、1月18日土曜日、
もうすぐですね、
うん、パピオン24ガスホールで開催、
お、
ね、当日の登壇、まあ、出演はですね、主演した柳瀬玲也ちゃん、
うん、
ね、石橋いぶきちゃん、
うん、
市村愛理ちゃん、ね、うん、そしてあの主題歌を歌いましたあの最上菜々香さんがまあ、卒業直前ということですけども、うん、まあ、主題歌を生歌唱します、
まあ、もうここでしかもう本当に聴けるの最後かもしれないですね。
そうですね。で、まあ、映画上映の他にもですね、うん、まあ、会場限定販売のオリジナルグッズもね、
うん、
販売したりとか、まあ、素敵なプレゼントが当たる抽選会とかもありますが、これ会場に来ないと当たりませんか、
うん、そうですね、
そりゃそうだ。
チケットは E プラスで絶賛発売中です、
うん、
もういくらでも売ってますから、まあ、あの詳しくは公式 X をチェックしていただきたいと思います。
お願いします、
はい、
九州人は歯が命、
はい、実は単なるサッカーオタクではなく、本職は歯科医院の院長のユキ先生が歯の健康に関するワンポイントアドバイスをしてくれるコーナーですが、今日はメッセージを紹介しますよ、は
い、その一言でこんななくなっちゃった、は
い、そうです、また黄色いゾウさんなんですけどね、個人的にって書いてありますけどね、うん、あ、まあ、今年の目標や野望を教えてくださいって書いてあるんですけど、
はい、
個人的にはあきちゃんには健康、
うん、
特に胃を気をつけて過ごしてほしいです。
そうですね、
なんかあったんですか。
ファンの方から胃の健康に気をつけてほしいっていうメッセージ珍しくないですか。
いやでも私のファンの方からすると珍しくないというか、
そうな
の、本当に胃腸が弱いというより、
うん、
ストレスがすべて胃に来るタイプで
ありゃ
もう25なんですけど、人生でもうすでに胃カメラ2回してるんですよ。
そう、あ、だから新年の抱負健やかって書いてたの。
あ、そうですそうです。あ、去年はでも初めて胃腸炎になったんですよ、ちゃんとしたやつ。もうなんかあ、これはダメなやつだって思って、
ちょっと
健やかに生きていくことを心をかけてるんですけど、まあ、年末から今日にかけて お聞きの通り風邪をひいてます
働かせすぎじゃないでしょうね。
いやちょっと免疫力がね上げたいなっていうのは思いますけど、やっぱ歯の健康は免疫にもつながりますよね。
そうよ、俺もちゃんと年末歯医者さん行ってね、
はい、
綺麗にしてきて色も綺麗にお掃除してきましたよ、
はい、
ということでね、何よりも健康は重要です。
そうですよ、
そんな私も年末年始インフルでしたということで、ね、
せっかく綺麗にしたのにな、
本当ですね、 またこのコーナーではですね、まあ、引き続き、うん、豊中亜希さんの健康に関する心配事歯の健康に関するお悩みなど募集しておりますので、メールアドレスは ksday@rkbr.jp までどうぞ。以上、九州人は歯が命でした。
糸島から銀歯をなくしたい、長くご自身の白い歯で食事や会話が楽しめるよう私たちがサポートします。 JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院、加納歯科医院へ。
流行る心って登る階段、その先
九州周級男児。この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院の提供でお送りしました。
いや、今日もね、まあ、あっという間でしたけどもね、
本当に
ちょっと最後ご紹介できなかったメッセージですね、はい、徳島県の方です。タックンという方なんですけど、この方ですね、まあ、アビスパ福岡の応援団としての抱負を聞かせてほしいという、まあ、かいつまんで言うと、
かいつまんでるな
まあまあ、その我々応援団じゃないですか、はい、抱負なんですけどね、これはまあ、あの、私特にアビスパの、まあ、強くもなってほしいけど、集客力をアップさせたいんですよ、
は
い、
そうですね。
あのデータによるとですね、 J1 の1チームの平均の、まあ、1試合 の、 その集客が 2,355 人らしいんですけど、アビスパはなんと 9,698 人、
そうですね、
半分に満たない。
そうなんですよ、
まあ、これはね、でもね、そう簡単には解決しないじゃない。ちょっとね、秘策があるんですよ。
お、
ちょっとあと残り1分で話すにはね、まあ、ちょっと時間が足りないけど、
なんて言ったんですか、まあ、
いやでもね、秘策って言うけど、それは当たり前やろって言われそうなんだけど、やっぱりスタジアムが舞鶴公園にあってほしい
当たり前やろでもあそこにあるからいいんですよ、博多の森にあるから、うん、
それは否定しないけど、長崎みたいに新しくできてる、うん、あそこバスケットも一緒だもんね、
全部
ああいう複合施設、そう、福岡市ぐらいのシティ規模で、ね、当然あってしかるべきだし、アビスパ福岡はね、市の顔でもあるわけですよ。それはやっぱり舞鶴公園あたりにあっていいでしょう。さあ、どう思われますかということはですね今後のこのこれから1年のね、
徳島の人舞鶴公園は分かんない
か、あ、そうか九州周級男児の一つの大きな課題にしたいと思いますよ、
はい、
はい、ということでですね、もう時間になりました、まあ、あのまたメッセージもお待ちしてますしね、アキさんにはですね、もう本当に毎回に近く来ていただきたいなと思っております、は
い、いつでもレギュラーにしてください。
はい、ということで今日のゲストはアビスパ福岡公式アンバサダー HKT48 の戸田永アキさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回、来月も第2日曜日、今度は2月9日にお会いしましょう。サッカー大好き。
この番組はラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。